ここからは FP 達田のサンサントーク。家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りします。ということで、今日もサンモール FP 事務所代表の達田浩二さんに来ていただきました。おはようございます。
達田でございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日のこの FP 達田のサンサントーク、もう4回目と。
そうですね。
いうことで、
はい、
慣れてきましたね。
まあそうですね。まあでもやっぱり始まる前は緊張しますね。
あ、そうですよね。はい、ベテランのパーソナリティの方でもね、緊張する方はもう10年やっても20年やっても緊張するって言いますからね。まあ、
きっと私もそうなんでしょうね。
そうですね。はい。はい。まあそんな緊張、程よい緊張の中、今日もね、お送りしていきたいと思いますが、今月のテーマが、
そうですね、今月は教育費ということで、
はい、
まあ、まさに最新情報、まあ、今日もありましたけれども、まあ、いろいろな情報をですね、お伝えしたいなと思っております。
はい、北海道新聞の中でもね、載ってましたけれども。
そうですね、
奨学金のことですとかね、はい、まあ、今政府がすごくその子育て世代に熱くいろいろ政策も打ってますので、いろいろとね、今後も変わってくるかもしれないテーマですよね。
まあ、そうですね、まあ、今もまさに審議中ということですので、はい、まあ、今後もいろいろなことが出てくるかもしれないですね。
はい、わかりました。はい、ではまず今日は結構お知らせがいろいろあるということで、お知らせからいきますか。
そうですね、
はい、
まあ、いくつかあるんですけれども、うん、ちょっとまず最初にということで、
はい、
実はですね、来週14日なんですけれども、うん、当事務所開業2周年を迎えるということで。
おめでとうございます。
ありがとうございます。もう、いきなり PR をさせていただいて恐縮なんですけれども、
はい、
はい、で、まあ、事務所のホームページとかですね、うん、リニューアルしたり、あと事務所のフェイスブックページもですね、はい、この度開設しました。
はい、
で、今後ですね、フェイスブックの方でも、うん、セミナーの案内ですとか、あるいはコラムの紹介ですとか、まあ、そういったいろんな情報をですね、アップしていきたいと思っておりますので、
はい、
よろしければフォローお願いできればと思っております。
はい、ホームページはもともとねありましたけれども、まあ、よりこう気軽に投稿できるフェイスブックページも今回開設ということですので、
はい、
ぜひフェイスブックご利用の方なんかはね、サンモールFP 事務所フェイスブックページフォローしていただければと思います。
はい、お願いいたします。
はい、ということでね、まあ、開業20年、あっという間の2年間だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、最初、うん、まあ、コロナとかでですね、いろいろ営業活動とかも、まあ、なかなか対面でお話できないという部分もあって大変でしたけれども、
はい、
まあ、ようやくなんか通常の生活というかですね、うん、まあ、それに近づいてきたかなといったところで、
はい、
まあ、なんとか2年やってきたなって感じですね。
わかりました。
はい、
セミナーという話も今ちらっと出ましたけれども、ちょっと後ほどセミナーについても詳しく、
そうですね、
お聞きできればなと思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、あとはお知らせ大丈夫ですか。
あ、そうですね、うん、後でまたゆっくりと、はいはい、お話をしようかなと思います。
はい、わかりました。では早速、はい、今日のテーマ、パパママがぜひ知っておきたい教育費の最新情報ということで、
はい、
まずは、まあ、一番心配なのは私なんかまさにそうですけど、一体教育費っていくら準備すればいいのという話です。
そうですね、はい、前半は今日まずこういったお話をですね、うん、していこうかと思うんですけれども、
はい、
まずその前にということなんですが、うんうん、たくしさん、人生の三大資金って言葉ご存知でしょうかね。
三大資金、
はい、
何、
まあ、最近バカリズムさんが確か CM で人生の三大資金はなんて、
はい、
言っていたような記憶がありますけれども、まあ、人生の三大資金、まあ、教育資金もまさにその一つなんですけれども、
はい、
まあ、その残り二つというのが、うん、まあ、住宅資金、マイホームですね。
そうですね。
そしてあと三つ目が老後資金、
はい、
はい、まあ、これらはですね、いわゆる まあ、大きなお金、まあ、1000万円とかそれ以上ですね、うん、まあ、かかるということで、まあ、人生の三大資金ってよく言われるんですね。
はい、
はい、でこの中で教育資金というのは実は大きな特徴がありまして、うん、それは何かと言いますと、いわゆる取り崩す、いわゆる使うタイミングがですね、うん、決まっている、
うん、
いわゆるお子さんが生まれた瞬間にですね、いわゆる高校がいつ、大学がいつ、うん、まあ、そういったことがですね、決まっていることが大きな特徴なんですね。
確かにそうですね、
はい、
うん、
まあ、例えば家を買うですとか、うん、まあ、そういったものは例えば待ったりすることもできますし、
はい、
あと老後についてもですね、ある程度まあ、調整することはできるわけですよ、うん、ただ教育資金に関してはそうはいかないと、
待ったなしですもんね、
はい、それが大きな特徴になりますね。
わ、うん、かりました。
で、あともう一つ大きなこととして、
はい、
最近はですね、晩婚化ですとか、うん、あるいは晩餐化、
うん、
まあ、具体的に言いますと、 今女性の方がですね、はい、第一子いわゆる一人目のお子さんを産む年齢の平均ってご存知ですか？
わかんないけど私も結構遅かったんですから、もう30以上ですよね、きっとね。
そうですね、最新のデータで 30.9 歳、約31歳なんですよ。
やっぱりそうなんだ。
でこれが平均なので、例えば35歳以降いわゆる高齢出産ってよく言われますけれども、そういったですね、形でお子様を第一子を生まれる方が多いということで、そうなりますと、旦那さんも当然ね、それに近いあるいはそれ以上の年齢ということになりますので、いわゆるですね、両親が60歳を過ぎても、教育費の支出が続く家庭が増えてきてるんですね。
そうでしょうね、
なので、先ほど言った教育資金と、いわゆる親の老後資金、これが同じ時期に必要になってくるとか、そういったようなことも出てくるわけなんですよ。
ちょっともう まさにうちじゃないですかっていう感じなんですけどそうですよね、考えてみればね。
なので、この2大資金をですね、どう両立させるか、そういったことも非常に大きなテーマになってきていると、そういったことがありますね。
そうですか、
はい。
で聞くと余計教育費いくら準備すればいいのになるわけですけれども、
ということでここからが本題ですね、で、まずですね、公立と私立で、どれぐらい違うのっていう話からちょっとしたいと思うんですけれども、教育費に関するデータっていうのは国などの公的機関のほか多くの民間機関が公開したりしていて結構いろいろなデータがあるんですね、でその中で今日はいわゆる国の文部科学省とあと日本政策金融公庫の調査をちょっと紹介したいんですけれども、例えばお子様が理系の場合で、いわゆる幼稚園から大学までずっとですね、いわゆる理系で通うとなると、ずっとまず公立で行った場合ですね、その場合に教育費がいくらかかるかと言いますと、このデータがいわゆる学校に納入する費用だけということで、664万円というデータが出てるんですね。
ずっと公立だと、
そうです、
理系だと664万円、
公立の場合文系も理系もほぼ変わらないんですけれども、まず公立だとそういうデータ、ただ、これ注意していただきたいのは、あくまで学校に納入する費用だけです。
そうですよね、
なので学校外にかかる費用は入りません。
一人暮らしだとかサークルだとか、そういうのは入ってこないと。
そうですね、あと塾とかいろいろありますよね。
そうですよね、
そういうことですね。じゃあ私立でずっと通うとなるといくらになるかということなんですが、いくらぐらいだと思いますか？
わかんないけど、もう1000万は絶対超えますよね。
そうですね。
ね。
で、実際の額が、1869万円ということで、約 2.8 倍になりますね。
3倍近く。
ただですね、で文系の場合ですと、ちなみにこれ1754万円というデータになりますね。ただですね、北海道の場合ですね、特に小樽市の場合、なかなか小中学校から私立通う方っていうのは実際少ないと思うんですよね。
そうですね、
学校もないですしね、なのでよくあるパターンとしては高校と大学のみ私立と、そういったパターンは結構あると思うんですけれども、この場合ですと文系の場合で約1000万、で理系の場合ですと約1100万、そういったデータが出ておりますね。
そうですか。でもやっぱり公立の方が安くなるから、
そうですね、どうしてもやっぱりそれはそうなりますね。
そうですよね。
で私としてですね、ちょっと一言言いたいのは、公立私立を決定するときにはですね、やはり費用面というのは最初からまず検討しなければなりませんねということと、あと私立行きたいということであればですね、なぜその学校に行きたいのか、その確固たるようなですね、目的というかですね、そういったものをやはりお子さんにもしっかり持っていただきたいなっていうところはありますよね。
そうですよね。同じこと公立で学べるんだったら公立でもいいんじゃないの、って、
そうですね、
なりますもんね。
私立、特に専門の学部とかいろいろありますのでね、例えばそこでしか学べないようなことを学びたいっていうことであればですね、親御さんもぜひですね、それは協力してあげてほしいなというところはありますけれども、ただなんとなくっていうことをやればやはりですね、ちょっとなんとかですね、そこはやはりしっかり話し合う必要があるのかなっていうところですかね。
そうですね、わかりました、
はい。
そしてまたもう一つ心配なのが、今ちょうど4月ですから、高校の進学とかね、中学にちょうど進学っていう、それぞれのこうタイミングがあるご家庭もあると思うんですけど、一体一番お金がかかるのはいつなのかというところですよね。
そうですね、それはやはりですね、圧倒的にやはり大学教育ということになるわけですね。
そうですか。
で具体的に言いますと、これも日本政策金融公庫の調査なんですけれども、 いわゆる受験費用、はい、あと学校の納付金ですね、あと学校の教育費、まあ、それを合わせますと国公立大学の場合で、まあ、約440万円、まあ、これ4年間でですね、はい、で私立の理系の場合ですと約770万円と、まあ、そういった調査データが出ておりますね。
はい、やっぱり私立だと高いし、はい、大学はそれなりに大きい額が出ていくと。
そうですね、はい、で特にあのお子様2人以上同時にですね、うん、大学に通わせるような場合ですね、はい、まあ、そういった場合私立の場合ですとやはり年300万円以上の教育費がかかると。
恐ろしいですね、
まあ、そういうことになりますね。
そうですよ、だって2歳差でね、あの兄弟とかいらっしゃいますもんね。
まあ、実際多いですよね。
ですよね。で2人とも大学行きたい、まあ、まさかねお兄ちゃんは行ったけど妹のあなたは我慢しなさいとかね、それかわいそうですから、
まあ、そうですね、
そうなっちゃうとお父さんお母さん大変なことになりますね。
まあ、あとそうですね、あとそして今2歳という話しましたけど、ね、3歳差の場合ですと、あの結局これがあの高校進学と大学進学が同時になる
そっか、
あと大学で1年と4年が同時になる、うん、まあ、一応そういったようなこともありますので、まあ、なお結構3歳差の場合は特に注意が必要ということにもなりますね。
そんなこと皆さん気にしてね、お子さん産んでる人はあまりいないでしょうからね、まあ、
そうですね、本当にね、あの考えられている方は、まあ、そういった家族計画というかですね、立てていることもあるかもしれないですけど、最近なかなかうまくいかない場合も多いですしね。
そうですよね、はい、いやそう考えるとやっぱり本当に大学に入るとき、まあ、もしくはその高校と大学とかが重なるときが一番お金がかかりそうと。
そうですね、
でも、はい、辰田さん、例えば私ね、そうなってもお金がないんですっていう親御さんだっていると思うんですけど、
まあ、もちろんそうですよね。
どうしたらいいんですかその時、
まあ、あのそういった時はですね、うん、あのまあ、やはりあの、まあ、最初あの今日話出ましたけれども、はい、奨学金ですとか あと、まあ、教育ローンの利用を検討する必要があるかと思うんですね、うん、で実際ですね、あの大学生の中で奨学金を借りていらっしゃる方って実際どれぐらいの割合いらっしゃるかご存知ですか、
うん、どのぐらいいるんだろう、まあ、私は借りてましたけど5割
あ、素晴らしい。お、大体それぐらいなんですね。
お、すごいな、
はい、あの約5割程度と。
あ、そうですか、
はい、あとあのそしてその他に教育ローン、まあ、これは親が借りる形になりますけれども、はい、まあ、奨学金と決定的に違うのは奨学金はお子様が、うん、で、まあ、教育ローンはおと親が、うん、まあ、借り、まあ、親というか保護者とかですね、うん、まあ、そういった方が借りるということになりますけれども、うん、まあ、教育ローンもやはりですね、あの約2割程度とか、まあ、これも調査によってばらつきあるんですけれども、はい、まあ、それぐらいの方はやはり借りていらっしゃると、はい、まあ、そういった形になりますね。
そうですか、教育ローンもでもなんか高校みたいなとこと、ね、民間といろいろありますよね。
ありますね、はい、で高校の場合ですと、まあ、直近の利率で年 2.25% ですか、
はい、
でまあ、民間でもやはり 1% からまあ 3% とか、まあ、あの優遇金利とか適用されるとですね、うん、まあ、ちょっと下がったりとかっていうのあるんですけれどもね、
はい、
うん、まあ、ただやはりあのそれなりの利率、まあ、今の低利率の中でもまあそれなりの利率ですので、はい、まあ、なかなかね、あの難しいところではありますね。
そうですか、はい、まあ、いろんなね種類があるんでしょうけれども、これねちょっとこの時間の中だけでは紹介できないので、
そうですね、
また詳しくね違った場面でお話しいただければなと思います。
はい、はい、そうですね、まあ、あと1点付け加えますとですね、はい、あの最近はあの、まあ、田口さんも借りていた、とお話しいた、うんうん、伺ったあの貸与型の、はい、あの奨学金のほか、最近はですね、あの私立の学校を中心に、うん、いわゆるあの給付型、あとそしてあの今日の、あの同心のお話とかありますけれども、まあ、あのあれは全額給付ではないですけれどもね、うん、まあ、そういったようなあの給付型の奨学金も増えてますので、
はい、
まあ、そういったものも検討すべきかなっていうところはありますね。
給付型ってことは要はもらうだけということですもんね。まあ、きっと条件がいろいろあるんでしょうけれども、
まあ、そうですね、
はい、
でまあ、これはちょっとあのまたですね、あの別の機会にお話ししたいなと思います。
わ、
はい、
かりました、
はい、
ではここで1曲お送りしましょうか、
はい、そうですね、あの今月はあのちょっと新生活応援ソングと、
はい、
まあ、一応そういったことで考えてみました。で、まずあのこの時間は、キロロのベストフレンドお願いしたいなと思います。
はい、毎月第1水曜日の11時からは FP 辰田のサンサントークお送りしています。サンモール FP 事務所代表でファイナンシャルプランナーの辰田浩二さんにいろんなお金をテーマにね、お金の内容をテーマにお話しいただいておりますが、今日は教育費ということで辰田さん引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では ここからは何についてお話しいただけますか。はい、
前半で教育費どれくらいかかるかという話をしましたが、うん、後半はですね、じゃあこの、多額のお金を、はい、どうやって貯めればいいんだろうということで、賢い貯め方についてお話をしていきたいと思います。
はい、赤ちゃん生まれたばっかりとかっていう方もいらっしゃいますし、
そうですね、
もう中学生っていううちもあって、それぞれね、いろいろな状況あるかもしれませんが、まずは貯めていかなければいけないというのは大事なことですよね。
そうですね、はい、先ほども話した通り、大学とかの進学するとですね、うん、結構毎年大きなお金がかかりますので、はい、やはり事前に貯めておくことが重要になりますね。
はい、わかりました、はい、ではまず準備、どんな方法があるでしょうか。
そうですね、いくつかあるんですけれども、まず一番分かりやすいものとしては定期預金、これ 円の定期預金ですとか外貨定期預金とかいろいろありますが、はい、あと会社員の場合ですと財形貯蓄とかですね、あとそして保険ですね、はい、でそしてあと最近で言えば株や債券、投資信託とか、そういった金融商品を使った方法ですね、
はい、
そういったさまざまな方法がありますね、
はい、とはいえどうしたらいいのっていうのがね、分かんない方も多いと思いますが、はい、
そうですね、うん、まず基本として考えたいのが、うん、お子様の年齢が小さい場合、
はい、
低い場合に関しては、うん、保険や金融商品ですね。でそうでない場合に関しては預金ですとか、
はい、
あるいは、財形貯蓄、はい、そういったもので減らさないで貯めるっていうのはまず基本になりますね。
そうですか、
はい、
私は娘が生まれた0歳の時から、
はい、
いわゆる学資保険みたいなのでね、
素晴らしい、
いやもうそれじゃないともうたまらないと思いまして、はい、やっておりましたけれども、うん、でさっきも言いました、もううち中学生なの高校生なのでも大学の資金貯めてあげたいみたいなね、
うん、
ご家庭もあるでしょうから、はい、そういう場合は保険とかじゃなく、定期預金とか、
うん、その方がよろしいかと思いますね。
そうですか、
はい、
分かりました、
はい、
改めてその、それぞれメリットとかデメリットってあるのかもしれませんけど、
はい、
どうですかそのあたりは。
そうですね、うん、ちょっとこの後は保険の話とですね、あといわゆる金融商品、株とか投資信託とか、
はい、
その話2つしようかなと思うんですけれども、
はい、
まず保険の話からいきますね、
はい、
で保険、最近では特に学資保険ですとか、うん、そういったものがいわゆる子ども保険とかですね、うん、そういったものがありますが、やはり保険のメリットというのは何かと言いますと、やはり元本がまず確保できる、
うん、
外貨の場合は別ですけどね、外貨の場合は外貨で確保できるんであって、為替レートの関係どうなるか分からないですけれども、
はい、
元本が確保できる、
はい、
であともう一つは、親御さんに万一のことがあった場合でも、うん、お子さんに必要な教育費を確保できることですよね、はい、
それですね、
はい、うん、で逆にデメリットもありまして、
はい、
一つはですね、うん、まず手数料分の額が大きいので、
はあ、
現在の低金利の場合ですね、支払った保険料からほとんど増えないことが多いんですね。
あ、そうなんですか。
で実際に私調べた中では、うん、保険金がですね、いわゆる支払った払い込んだ保険料のですね、うん、元本割れているような商品もあるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、あともう一つはですね、入学金や授業料などは、うん、これ年々やはり上がってるんですけれども、保険の場合はですね、保険金が定額ですので、うん、いわゆるこのような物価上昇に弱い、そういった欠点もありますね。
そっか、じゃあ0歳の時に例えば何歳までに200万貯まるように保険組んだとしても、うん、実際の物価で入学金とかそういうの考えるともっと高くなっちゃってて、
そういうことですね、
実は足りなかったってことがあると、
はい、考えられるということですね。
あ、そっか、はい、
はい、であとですね、今子ども保険とかそういったお話をしましたが、うん、最近はですね、少しでも利率を上げようということで、うん、低解約返礼金型の、うん、終身保険、
よく聞きますよね、
はい、こういったものを活用される方もいらっしゃるんですね、うん、
はい、
でこの場合ですね、いわゆる払い込み保険、いわゆる払い込みが終了するのをですね、例えば17歳とか、うん、そのあたりに合わせて、そこで終了した時点で解約すると、
うん、
そういったような形なんですけれども、はい、ただですね、これ途中解約、例えば何か問題があってですね、うん、途中解約しなければならなくなったような事態になると、
はい、
その時の解約返礼金は大きく元本割れしてしまうので、その点は注意が必要ですね。
もうじゃあ絶対にもう下ろさないぞ、崩さないぞぐらいじゃないと。
そうですね、
もったいないことになると、
はい、そういうことです、はい、
そうですか、まあ、とはいえ人生何あるか分かんないからね、
まあ、そうですね、
難しいですね、
はい、まあ、その辺はどう考えるかっていうところがありますね、
わかりました、まあ、メリットもあるけれどもデメリットもあるという保険ですね、
はいはい、
そして、まあ、保険以外の例えばニーサとかもねありますよね、
そうですね、うん、まあ、最近ニーサで教育費をですね準備する方もいらっしゃるかと思うんですね、
はい、
で教育資金の積み立てというのは、うん、やはり長期にわたるので積み立て投資によってですね教育費を確保することも一案かなと思います、
はい、
はい、で今まではですね、うん、奨学非課税投資制度である、うん、NISA の中のジュニア NISA、
はいはい、
もうこれも一つの選択肢だったんですけれども、うん、使い勝手が実は悪かったんですよね、なので、まあ、今年で実は廃止となってしまうんですね、
はい、
ただですね今年で廃止なので、うん、今年に関しては、うん、お子様一人につき80万円までの、うん、非課税投資が可能ですしですので、
はい、
そしてあともう一つですね、使い勝手が先ほど悪いと言ったんですけれども、うん、まあ、今回廃止にあたってですね、来年以降実はですね、これ払い出しの制限がなくなるんですね。
あ、そうなんですか。
今までこれ制限があって使い勝手悪かったんですけど、
はいはい、
使い勝手がそういう意味では非常に良くなるので、
うん、
もし資金に余裕のある方はですね、うん、利用検討されてもいいのかなと思いますね、
まあ、期間は限定されてしまうけれども、
そうですね、
まあ、
今年だけなんですけど、ね、
積み立てられるのはだけれどもと、まあ、それでも資金が余裕ある方は
そうですね、まあ、18歳まで持ってられますので、
はい
はい、
いいかなと、
はい、まあ、18歳以降もですね一般ニーサに新ニーサになると思うんですけど、その時は、うんうん、新ニーサにロールオーバーって、まあ、いわゆるですね変えてですね、うん、引き続き持ち続けることもできますので、
はい、
でちなみにですね、うん、このジュニアニーサ口座開設できるのは、うん、今年1月1日現在で17歳以下の国内に住む未成年者となりますね、
うん、そうですか、
まあ、ただ実際お子さんがですね、まあ、実際なかなか80万円というのは難しいと思うので、
はい、
実際は親御さんから贈与する形になると思うんですけれども、
そうですね、
はい、そういった形になるかと思いますね、
わかりました。ちょうど先月のこの放送の最後に、
はい、
ラジオネームカリフォルニアのなおちゃんからですね、FP 辰田さんの番組メッセージです、ジュニアニーサについても知りたいですと来てましたが、なおちゃんどうでしょうね、聞いてますでしょうかね、まあ、まあ、今年いっぱいと、
まあ、何かありましたらまた、うん、まあ、聞いていただければと思いますので、
はい、わかりました、はい、まあ、ジュニアニーサが、まあ、今年で廃止となりますが、まあ、新ニーサが来年以降できてくるの で、
はい、
まあ、その新ニーサも教育費の準備に使える、
ね、
ということですか。
で来年以降はですね、うん、この教育費の準備に新ニーサを活用される方が、まあ、非常に多くなるんじゃないかな、まあ、そういうふうに私もちょっと考えてますね。
そうですか。
ただ、まあ、新ニーサは基本的にですね18歳以上の方ということになりますので、うん、まあ、実際お子さんそのものじゃなくてですね、うんうん、いわゆる、まあ、親御さんが、いわゆる教育資金を準備するためのいわゆる、はい、まあ、新ニーサと、まあ、そういった形になるのかなと思いますね。
わかりました、まあ、まだねちょっとニーサのことをよくわからないわっていう方もいらっしゃると思いますけど、うん、はい、またこれね詳しく別の機会にね紹介していければなとは思いますけれども ね、
ただ1点だけちょっと注意をさせていただきますと、
はい、
まあ、先ほどお話した通り教育費っていうのは取り崩すタイミングは決まってるんですよね、
はいはい、
なので例えばずっと株でですね投資をしていて、うん、その直前にですねいわゆる実際例えばお子さんが18歳になるような、うん、いわゆるこれから大学の入学金払わないとはないとか、うん、その直前にですね万が一大暴落が起こってしまって必要な教育資金が賄えない、うん、なんてことになったらこれ大問題になりますので、
そうですよね、
まあ当然ねこれで増やすということも一案なんですけれども、うん、これだけにですね頼ることはしない方がいいのかなと思いますね、
リスクは分散させとかないと、
そういうことです、
ということですね、わ、
はい、
かりました、まあ、特に大事なこの教育資金、
はい、
必要な場面で下ろせない、まあ、ないというねこの可能性もありますの で、
そうです、ね、お子さんにじゃあ2年我慢してとかそういう話にはなかなかならないのでですね、
そうですよね、
はい、
ちょっと本当にしっかりと考えて貯めていかなければいけない、
はい、
教育資金ですね、
はい、
わかりました、まあ、ただね今もずっといろいろお話ししていただきましたけど、やっぱりじゃあうちの場合はどうなのとか、うん、
はい、
なんかいろいろとやっぱそこのうちの、ね、家庭のお子さんの人数だとかお子さんの年齢とか、まあ、そこのうちの経済状況とかによっていろいろあると思うので、
そうですね、
できれば ファイナンシャルプランナーに相談に乗ってほしいんだけどってお家もあると思いますけれども。
そうですね、
はい、
実際ですね、ファイナンシャルプランナーに相談をいただくと、さまざまな知識が得られるっていうのはもちろんなんですけれども、はい、住宅資金や老後資金などの、いわゆる将来のライフプランを俯瞰してですね、検討することもできるかと思うんですね。
はい、
そしてあと専門家に相談する安心感、そういったものを得られるんじゃないかなと思っております。
そうですね、ほとんどの方が教育資金だけのためにね、お金を貯めてるわけでもないと思いますので、他に、住宅もとか、はい、将来のためにとかいろいろありますからね。そういうのすべて見た上で、いろいろご相談乗ってくれるのか、
考えることがいっぱいありますのでね、
はいはい、ファイナンシャルプランナーに相談するといいというところですね。
はい、
はいはい、では辰田さん、改めまして今月のまとめなんでしょうか。
はい、まず1点目として、教育費はお子様が小さい時が一番のため時です。なので早くから計画的に準備をすることが肝心かと思っております。
はい、
またできればなんですけど、児童手当は手をつけず、教育資金に充てるようにした方がよろしいかなと思っております。
そうですよね、はい、そうしたらめちゃめちゃ貯まりますね。
そうですね、実際フルで200万近く貯まると思いますので、今後どうなるかはまたね、政府のでも検討してますので、これも、どうなるか分かりませんが、児童手当はぜひそのような形にされるとよろしいかなと思っております。
そうですね、これはその今からでも気づいて、これからは児童手当全部貯めようっていう方もね、やろうと思えばできると思いますので、
そうですね、
いいですよね。
はい、
はい、わかりました。
はい、
はい、というわけで教育費ぜひね、気になるという方、また改めて、サモロ FP 事務所のホームページ等でもね、見ていただきたいと思いますが、
はい、
さっきもお知らせでいろいろお話をいただきましたが、セミナーとかもね、これから開催するんですよね。
そうなんです、はい、実はですね、今月から、セミナーを、始めたいと思っております。で、具体的にはですね、今日コラムでお話しでき、あ、コラムじゃない、トークでお話しできなかったことを中心に、ぜひセミナーでお話をさせていただければと思っております。
はい、私同心文化センターのね、兄さんのセミナーも参加しましたけれども、講座もね、やっぱりトークだとどうしても時間が限られちゃうので、話せることっていうのはもう概要になっちゃいますけれども、講座とかセミナーだと聞きたいこと細かくいろいろ聞けるから、これはやっぱりお得というか、
そうですね、
よりこう理解できますよね。
はい、
はい、ではまずセミナーいつやる予定なんでしょうか。はい、
2回やりまして、
はい、
まず1つ目、4月の16日の日曜日、
はい、
午前10時半から12時ぐらいまで、
はい、
会場、小樽市の、障害学習センター、いわゆるレピオですか、
はい、
はい、こちらで行いたいと思っております。
はい、私が働いておりました障害学習プラザレピオ、
プラザですね、
はい、これ稲穂小学校に併設されている施設になります。はい、ちゃんと駐車場もありますのでね、
はい、
これはリアルで行うセミナーということですね。
はいはい、であとですね、リアルで参加しづらいという方に関しては、26日の水曜日、午後7時から8時半ぐらいまで、これオンライン、いわゆるズームで行いたいと思っております。
おー、これもいいですね。
はい、
すっかりもうコロナ禍でね、オンライン、このズームで参加するっていうのも定着しましたので、
はい、
こっちの方が便利という方はぜひ4月26日水曜日の午後7時から、セミナー参加していただければと思いますが、今回のセミナーのテーマもやはり教育費。
そうですね、
はい、はい、
続きというか、今日話せなかったことも含めて、話したいなと思っております。
はい、わかりました。こちら参加費はかかりますか。
はい、参加費は会場セミナーのみ、330円ということで、これ税込みですね。
はい、
ちょっとそのようなお値段で、これいわゆる会場費と、資料代という、そういった見合いでちょっと330円とさせていただきました。
はい、わかりました。
はい、でオンラインは無料でやります。
はい、わ、はい、かりました。はい、これぜひ参加したいという方どうしたらいいでしょうか。
はい、当事務所のホームページで、多分先ほどタイマー設定したんで、今もう記事上がってんじゃないかと思うんですけど
、はい、
はい、当事務所のホームページから、で、あと会場セミナーの申し込みに関しては、電話でも OK です。
あ、わかりました。電話でも、これは、サモル FP 事務所に電話する。
そうですね、はい、当事務所にお電話いただければと思います。
はい、わかりました。
はい、
で、今回実はそのね、特にオンラインじゃない方、リアルの方ですね、はい、レピオで行う方は、はい、私元の職場ということもありまして、私もしっかり参加させていただこうと思ってますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、ぜひ私と一緒に教育費学んでいきましょう。
はい、
はい、では4月16日日曜日、こちらが10時30分からレピオで、 4月26日水曜日は午後7時からオンラインでということで、詳しくはサンモール FP 事務所のホームページや、ね、Facebook ページでチェックしていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまあ、来月以降もね、またこういうお金についてのお話ししていきますが、はい、来月はどういうテーマですか？
は
い、
来月はシニア世代の生命保険選びのポイント、はい、まあ、そういったテーマでお話をしたいと思います。
これあれですよね、2月の放送の後ですか、ラジオネーム花さんからいただいたテーマでしたね。
はい、
はい、シニア世代の生命保険選びのポイント、これ最近テレビとかでもなんか60何歳からでも入れるみたいなのかよく見ますよね。
そうですね、うん、はい、最近増えてますね。で、実際加入される方も増えておりますね。はい、
そうですか、わかりました。まあ、保険といってもね、医療保険、終身保険、いろいろありますので、はい、このあたり、来月詳しくお話しいただきたいと思います。
はい、
でちなみに6月のテーマ決まってますか？
はい、はい、6月はですね、うん、公的老齢年金の仕組みということで、今月から年金額が変わりますというテーマでお話をしたいなと思います。
あら、まあ、私はあまり、ね、年金関係ないからあれですけど、年金が変わるんですか？
そうですね、まあ、実際4月から改定されるんですけれども、はい、まあ6月、まあ、支給は実際6月ということになりますので、うんうん、まあ、6月支給分から公的年金の支給額が変わるんですね。
は
い、そうですか。ただこの仕組みというのは結構分かりづらい部分もありますので、うんうん、まあ、できるだけ分かりやすくそれを伝えられるように頑張りたいと思います。
わかりました。リスナーさんでも、ね、年金もらってらっしゃる方も多いと思いますので、6月も必聴ですよ。6月7日水曜日のテーマは公的老齢年金の仕組み、今月から年金額が変わりますということで、6月からね、ぜひ変わる年金について詳しく分かりやすく教えてくれるということで、楽しみにしていただければと思います。
頑張ります。
ちょっと今ね、ハードル上げましたね。はい、ぜひいろんな情報、その他にもコラムですとかね、FP 事務所のサンモル FP 事務所のホームページに載せたりしてますので、ご覧いただければと思います。
はい、
あっという間に今日も30分過ぎてしまいました。
ね、ちょっとオーバーしちゃいましたね。
大丈夫ですよ。はい、では最後のリクエスト曲何にいたしましょうか？
はい、同じく応援ソングということで、うん、ちょっと今度は明るめで、ゆずの歌えるをお願いします。
はい、わかりました。ではこの曲を聴きながらお別れです。今日もサンモール FP 事務所の辰田浩二さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ。サンモール FP 事務所がお送りしました。